本間加代子のラジオ筋肉。
筋肉を愛してやまない本間加代子が独自の目線で筋肉の魅力や情報、疑問質問への回答などざっくばらんにお届けする20分間の筋肉バラエティートーク番組です。はい、10月になりました。いやいや、10月ですが、まだまだ暑い日が続いて、一回というかね、暑さがちょっと緩んで、ああ、だいぶ秋らしくというか、その東京の方は本当に22、3度とかの日もあったかな。暑さがこう一気に引いて、急に秋ってなったと思いきや、またね、ここ数日ちょっと暑い日が、続いてたりっていうね、なんかちょっとやっぱり今年の気候のこの変動はなかなか手強いなっていう感じなんですが、皆さんね、お体大丈夫でしょうか？はい。本間加代子も、しっかり調整しながら、意外とね、でも今年はあんまり、夏を乗り越え、結構、体の面では、元気に、健康に、はい、やってるので、大丈夫かなって思うんですけど、周りやっぱりすごく体調崩される方も多かったりして、このね、やっぱ暑さと、ちょっとなんか、あんまりね、例年にない、気温の変化だったり、暑い日がこう続く感じだったりとかっていうのがあるので、本当に皆さん、しっかり、心身ともに鍛えて、はい、鍛えて、あとは調整して、コントロールして、はい、健康な日々を送りましょうっていうね、感じの秋ですが、はい、今回もどうぞね、20分間最後までお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。引き続きリモートでの収録をね、させていただいておりますので、もしかしたら時々聞こえづらいところあるかもしれませんが、どうぞ最後までお付き合いください。メッセージ紹介のコーナーということで、いつもメッセージありがとうございます。今回なんと寂しいことにお一人だけのメッセージとなりますのでね、ちょっとざーっと読んでいきたいなと思います。はい、はんちゃんさん、いつもありがとうございます。本間さん、おばんです。先月の2日に雷神での会見で、木村稔選手の薬物の陽性反応が出た件で、現役格闘家や YouTuber ブレイキングダウンの選手たちが結構話題に取り上げられてましたね。自分は少しだけ木村選手の試合を見ましたが、明らかにやってるのではと疑問を持ちました。理由としましては、短期間で筋肉で体重を増やすことは不可能だからです。食べ物やサプリで補ってもほとんど体の外へ出されてしまうものもありますし、ビルダーさんは脂肪を落として筋肉をつけるとなるとかなりの年月を消費するからです。ドーピングを使用したことによって相手だけではなく自分の人生も狂わせてしまうので、今後はしっかり反省してほしいと思いました。はい、ということで、もう一つはんちゃんからいただいております。本間さん、おばんです。2通目の投稿は過去のお便りで、関根シュレック秀樹さんが、患った下垂体腺腫についての投稿したいと思います。下垂体は神経系の近くにありまして、そこから成長ホルモンを分泌するのですが、そこが腫瘍化すると分泌の制御ができなくなり過剰に出てしまうといった病気になります。年齢によっても症状の出方は様々で、成長期に発症すると身長が急激に伸びる巨人症になり、関根さんみたいに成人期に発症すると先端巨大症といって体が肥大化する、体が肥大化するそうです。腫瘍といってもほとんどが良性なので命に関わることはないのですが、成長ホルモンの過剰分泌が原因で糖尿病や心不全、腫瘍の悪による視野障害を引き起こす可能性もあるそうです。芸能人だとガンバレルーヤのよしこさんもこの病気になっているそうで、なぜこの話を送ったかというと、木村稔氏の件でストレート使用を従ってくる人も出てくると思ったので送らせていただきました、ということで、 い、とても、熱のこもったお便りをいつもありがとうございます。そうですね。この、もろもろ病気のお話だったり、ドーピングの話だったり、ちょっとね、重たい話でも あるので、あまりこうコメントは控えたいなって思うんですけれども、このドーピングの件に関してはですね、私の大好きな、尊敬する、はい、きっと筋肉好きなら皆さんご存知であろう、バズーカ岡田先生ですね。日体大、日本体育大学の教授もやられていて、自分自身で、ボディービルもやっていて、はい。割とこう、メディアの方にも力を入れて発信をされてる、バズーカ岡田先生っていうね、もう本当に筋肉のスペシャリストみたいな方がいるんですけれども、その、バズーカ岡田先生、YouTube もやっておりまして、そのバズーカチャンネルっていうのがね、あるんですけど、そこで、ドーピングについて、かなり、専門的にも、専門的でありつつ、誰が見ても分かりやすいように、さすが、もうなんか、大学の教授をされてる、もう、学生のためにこうね、分かりやすくいろいろ日々 教壇に語られてる方の話だっていうね、感じで、結構突っ込んで、話をしてくださってるので、それが、ぜひ、ドーピングについての話、興味があれば、はい。興味があればというか、メッセージでね、送ってきてくださってる方は間違いなく興味あると思いますので、はい。岡田先生の岡田チャンネルでドーピングの回、本当ね、9月末に、本当、その件で ドーピングのことが出た時に YouTube に上げられてるので、ぜひそれ、見ていただきたいです。はい。見て、私のチャンネルじゃないんですけど。何もこう 私が大好きって言うだけでですね。一回かな、はい、お会いさせていただいたことはあって、本当にね、なんかね、筋肉への思いというか、熱度というんですかね、筋肉に対しての考え方とか捉え方の方向性が、すごい大好きって思った 教授で、はい。ぜひ。他のチャンネルもおすすめです。私がただ勝手におすすめしてるだけなんですけど。はい、ぜひぜひ。はい。そちらでドーピングの話をね、見ていただけたらなと思います。これね、なかなかこう、すごく専門的なお話になってしまうので、個人としてはちょっとコメントを控えたいなという感じです。はい。ということで、いつもメッセージありがとうございます。本当にね、いつも決まった方からメッセージいただけて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。決まった方からじゃなくとも たくさんのメッセージお待ちしておりますので、はい。来月もよろしくお願いします。ここで、本間かや子からお知らせがあります。お知らせというか、皆さんに一緒に、こう、スタートを 背中を押してほしい、一つ報告があります。はい。私、本間かや子、先月9月の16日に、なんと、JFA サッカー協会の4級審判を取りました。 イエーイ、パチパチパチパチ 自分で言う はい。ということで、私、本間かや子ですね、今、 去年だよね、去年からあのフットサル、芸能人女子フットサルリーグに参加しているグラチアっていうチームにですね、あのフットサルのチームに参加させていただくことになり、もう全くの未経験というか、大学の授業以来の、玉蹴りを、去年のですね、8月じゃないよ、去年の5月から、はい、始めまして、で、そこから、こうね、いろんな流れがあっての、去年の11月に、審判の、モノマネをすることになり、はい。それがね、審判のモノマネ、フットサルから入ったのに、サッカーの審判のモノマネをするっていうね、あの、なかなか特殊な、なんて言うんですかね、特殊な流れで、はい。あの、サッカーを親しむようになりまして、いやー、モノマネから入ったサッカーの審判なんですけれども、はい。またこうね、あの、もう、なんかこう、ハマり始めると、どんどん行っちゃうみたいなところがありまして、はい。本当の審判になっちゃいましたっていう感じで、ここでご報告をさせていただきました。いやいやいやいやいやいや、そうなんです。とはいえ、サッカー経験自体が、1年と、5月19日なんですね。玉蹴り記念日って私が勝手につけていて、5月19日が初めてそのフットサルの練習に参加した日なんです。で、本当に大学の授業で、私、体育大学を卒業しているので、やっぱ授業するときに教えられるレベルっていうので、割とこう、学校の小中高校ぐらいで教えるような種目、体育で教えるような種目っていうのは実技であって、で、ある程度その、ある程度の学校でやる体育レベルのルールとかまでは、一応、ほぼ、いろんな種目やってるんですけど、本当に、それ以来、サッカーボールを蹴るって、まあ、なくて。サッカーはね、ボール蹴るのは好きなんですよ。好きだったんですけど、やる機会ってなかなかなくて、で、結構、フットサルとかって、女の子、ちょっと、やりに来ないみたいな、ワイワイ系のサークル飲みの、ああいうのに呼ばれることもあったんだけど、ああいうなんかワイワイ系の、こう、イエイエイ系の、仲間に入って、こう、スポーツするっていうのがちょっと苦手でして、やっぱスポーツやるとなると本気でやりたくなっちゃうので、だから結構誘われるけど、行ったことがなかったし、本当に、ボールを蹴るっていうことがなかったんです。だから本当に本当に本当に、もうサッカー経験ゼロ、ゼロとかぐらいのところからゼロ、もうほぼゼロですよ。ルールも本当わかんないっていうところから始まって、さあやっぱりね、外でボール蹴るのめっちゃ楽しいわ、みたいな感じになって、こう、ね、自分でも練習したりして、で、そのね、やっぱりフットサルのチームにも入ったっていうのもあって、ね、ほんまかよ、ここの筋肉のお姉さんが、あんまり変なプレイしたらちょっとかっこ悪いじゃないっていうので上手くなるぜみたいな感じで個人で練習し始めてどんどんのめり込んで行きまして、はい。で、なんかこのサッカーをやってるメンバーの人たちがこう練習のね場があるんですけど、その練習をいつも一緒にやってくださってるモノマネ集団の方々がいて、その方々にの、なんかこうね、練習の時の、このコミュニケーションを取ってる間の一つの、なんだろうな、これやってみるみたいな軽いノリから、はい、やってみたいです、みたいな感じのノリで、サッカーの審判、去年ね、本当に史上初の女性審判員ということで、女性で初めてワールドカップの試合を担当した、 レフェリー審判っていうのが日本人の方だっていうので、そのモノマネをさせていただくようになって、そしたらまたなんかそれもすごく好評で、私の周りではね好評で、はい、でもね、結構本当に動画 TikTok とか YouTube とかでも動画を載せてるんですけど、すごく回転する、ありがたく回転をするような感じで、もうこれはなんか嬉しいところに行けたなっていうのからこうね始まったんですけれども、うん、なんかやってるうちにやっぱりなんかモノマネといえ全然わかんないところから入っちゃってるので、モノマネをするのにもすごく一生懸命真似するけど、何を真似してるのかもう中身がわかんねえみたいな感じの状態だったから、これもうわかるようにならないともっと自分の中で納得してできないみたいな感じになって、このいろんなものを見るようになって、もうそれだったら審判やっちゃった方がいいんじゃないかっていうので、今回資格を取りました。はい。とはいえ、本当にもうね、ゼロから今、もう本当にちょびっと毛が生えたぐらいのところです。で、資格を取らせてもらって、で、その資格の講習とかも本当に、もうね、ちんぷんかんぷんみたいな感じだけど、必死にこう、ついていって、試験をして、もう、一応ね、ちゃんと試験をもうクリアして、一応っていうか結構ね、点数は良かったんですよ、とかいう余計なこと言うやつなんですけど。そう。だから、もう審判の資格は持ってるけど、審判としても、そのサッカーを知る者としても、まだまだまだまだ初心者の本当に何もわからないところっていうところに今、いますので、熱が入りすぎて、口がね、変わらんっていう感じなんですけど。はい。そういうね、ところに今、立ってるので、これからもっと、審判のモノマネをしつつ、本物の審判の方も頑張っていくぞって思ってます。長かった、ここまで皆さん聞いてくれてありがとうございます。はい。もうね、もう一度言いますよ。もう審判の、史上初女性審判員、女性初 FIFA ワールドカップ女性審判員、山下良美主審のモノマネをしつつ、本間佳代子として本物のサッカー女性審判員も頑張りますっていう、はい、お知らせでしたというか、ご報告でしたというか、意気込みでしたっていう、はい、長々と喋らせていただきました。ありがとうございます。はい、なのでこれからもぜひ本間佳代子のね、筋肉ライフはもちろん、本間佳代子のレフェリーライフもぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますし、本間佳代子のモノマネライフ、パロディーライフもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、その他にも本当にね、私はもうこんなに手を広げて自分で本当にキャパオーバーすぎるぞって思うんですけど、やっぱりいろんな本間佳代子をこう通して皆さんになんかね、こう、頑張ろうとか、背中を押してもらいましたとか、そういう気持ちになってもらえたら嬉しいなって思うので、自分のできること、そして自分のやりたいことを通して皆さんにたくさん発信していけたらいいなと思ってます。だからちょっと手広げちゃうんですけど、はい、これからもよろしくお願いしてくれたら嬉しいなと思います。はい。ですね、告知の方もいろいろあるんですけれども、こうちょっと審判話でかなり引きずってしまったので、はい、お時間がもう少しで終わりの時間となってしまうので、いろいろな告知の方はちょっと控えさせていただいて、ぜひ本間佳代子のツイッター、インスタグラム、そして YouTube、あとはですね、スレッズ、はい、あとは本間佳代子の公式 LINE もあります。そちらの方、チェックしていただけるととっても嬉しいなと思います。はい、ということで、10月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月もよろしくね。バイバーイ。